東勢新長崎物知り手帳の時間です。郷土史家の故長島正一先生が昭和28年から担当したラジオ番組長崎物知り手帳をもとに、長崎師団会の原田博司会長の原稿で装いも新たにお送りしています。
NBC ラジオの平松誠一郎がお伝えします。140回目の今日のテーマは金星観測です。明治7年西暦1874年の旧暦12月9日に行われたのが金星の観測でした。この観測は太陽と地球の間を金星が通過することを観測するもので、日面現象と呼ばれています。この現象はとても珍しいので、その前の日面通過が1769年でしたから105年ぶりのことでした。そしてその後の日面通過は1882年、2004年、2012年と3回ありましたが、今後この現象が見られるのは2117年12月10日なのです。明治7年当時、この現象を観測することによって地球と金星の距離や地球と太陽の距離が測定できるなど、貴重な観測データが得られるとされていました。ところで明治7年の観測は地球上では北半球、それも日本が最も条件が良いとされていましたので、長崎、神戸、横浜にはアメリカやフランス、メキシコの観測隊が観測基地を設けました。長崎で観測を行ったのはフランスとアメリカで、フランス隊はコンピラ山に、アメリカ隊は大平山にそれぞれ観測基地を設け観測を行いました。現在コンピラ山にはフランス隊が設置した金星観測機があり、長崎県の史跡に指定されています。一方大平山はこの観測にちなんで星取山と呼ばれています。大平山が星取山と呼ばれるのは、この大平山で我が国写真の開祖上野彦馬がアメリカ隊の金星観測の様子を撮影したからでした。もうお分かりですよね。大平山は星を撮影した、星を撮ったということで星取山と命名されたのでした。ところでこの観測は日本も行いました。日本の観測隊は海軍省水路寮、文部省、外務省のそれぞれの係官で構成され、中でも水路寮の相浦海軍中佐は長崎市筑後町の福祭寺で観測を行いました。近代国家の建設を急ぐ日本にとって、この金星観測はまさに科学における黒船の来航事件だったのです。ここでお時間です。では東勢新長崎物知り手帳、次回もどうぞお楽しみに。